一般質問。市政全般に対して行われた一般質問のあらましです。なお所属会派は本定例会開催時点です。新生クラブ古内明議員。1. ふるさと納税制度寄付者に記念品など。ふるさと納税制度の寄付者に対する記念品などの贈呈を導入することについて考えは？
市長、現在本市では寄付者に対して感謝状などの贈呈は行っているが、記念品贈呈は実施していない。これは寄付者の本市への思いを形にするという本制度の趣旨に鑑み、寄付金のすべてを寄付者の意向に沿って市政に反映させることが重要と認識しているためである。しかし一部自治体では記念品贈呈により寄付の増加やシティセールスに一定の効果を上げていることから、本市でも寄付のあり方を検討していきたい。
2. 救急車の適正利用の普及啓発。市民が本当に必要な時に利用できるよう、救急車の適正利用の普及啓発の取り組みは？
市長、公共施設等へのポスター掲示、市ホームページへの救急車の利用マニュアルの掲載、消防署での横断幕の掲出、掲げることを行うとともに、市民桜祭り、消防フェア、自主防災訓練等、あらゆる機会を捉えて、多くの市民に救急車の適正利用について普及啓発している。
3. その他の質問は、1. 相続等に起因する地域課題の解決策、2. 葬儀の多様化を踏まえた本市の取り組みでした。殺走、森重幸議員。1. はやぶさと宇宙テーマパークの設置は、はやぶさ宇宙をイメージしたテーマパークの誘致設置を検討するべきと思うが、見解は？
市長、テーマパークは継続して市内外から多くの人が訪れる特色や魅力が求められること、事業の採算性や施設を建設運営する事業主体の在り方など、さまざまな課題があると認識している。まずは JAXA との連携の中で、子どもたちが学習や体験ができる機会や場の充実に努めていきたい。
2. J2 基準競技場の整備計画。サッカーの SC 相模原は来季好成績を上げても、相模原浅溝公園競技場が J2 規格を満たさないため J2 に昇格できないが、今後の競技場整備の考えは？J2 とは J リーグディビジョン2、日本プロサッカーリーグ J リーグにおける2部リーグのこと。現在22チームが所属している。日本フットボールリーグ JFL 加入チームで J リーグ昇格条件を満たすチームが JFL で好成績2位以内を収めると、 J2 への自動昇格や入れ替え戦への出場が可能となる。
市長、 SC 相模原がホームスタジアムとして使用する相模原浅溝公園競技場は、観客席数、照明設備などに課題があり、J2 ライセンスを取得できない。今後スタジアムにかかる基礎調査を実施し、J リーグの施設基準を踏まえた要件などの整理を行いながら、J リーグとの調整を密に図り、今後の施設整備の方針を検討していきたい。
3. その他の質問は、1. 相模原の名産品、特産品の考え方。2. 教育環境の充実、支援。3. 五輪競技のキャンプ地などの誘致でした。公明党、菅原康之議員。1. 自転車の適正利用、 条例制定の考えは、自転車の安全で適正な利用促進を図るため、条例を制定するべきと思うが、見解は？
市長、全交通事故に占める自転車事故の割合は増大しており、近年は死亡事故など重大化する傾向にあることから、さらに一歩進めた対策を行う上で、市の取り組み姿勢を内外にアピールするとともに、市全体で自転車の交通安全に取り組む機運を高めるため、今後条例の制定を含めた新たな対策を検討していく。
2. 図書購入費増額と読書意欲向上。今後の図書購入費の予算増額と市民の読書意欲を高める方策について考えは？
教育庁、現状では大幅な図書購入費の増額は難しいため、市立図書館の雑誌購入費用を企業等に負担してもらう制度の導入や、市民からの寄贈本受け入れの推進など、図書資料の充実に努めている。今後もライフステージに応じた図書を揃えるとともに、時節を捉えた特集展示を行うなど、市民の読書意欲向上に努めていく。
3. その他の質問は、1. 通学路の安全対策、2. 道路政策、宮前橋の拡幅、県道相模原大倉町の淵野辺駅周辺の渋滞解消でした。無所属市川圭議員。1. ボランティア認定制度、本市で導入の考えは、地域の活力を生かすため、ボランティア認定制度を導入する考えは？
市長、第三者がボランティア活動を評価し、その活動へのモチベーションを高めるボランティア認定制度は、地域活動や市民活動を活性化する上で、大変有効な方策の一つと考えている。市民、特に次代を担う若者のボランティア活動を促進する観点から、より利用しやすく、魅力ある総合的な認定制度の実施に向け検討を進める。
2. 市営住宅に対する本市の考え方。市営住宅の供給ありきではなく、民間賃貸住宅を借りやすくする施策や少子化対策など、将来につながる住宅設計を進めるべきと思うが、見解は？
市長、本市では民間賃貸住宅への円滑な入居をサポートする事業や、高齢者の住まい探し相談会を実施している。今後も不動産関連団体などとの連携を図りながら、高齢者などが安心して住まいを探し、入居できるよう取り組んでいく。また市営住宅は、高齢者世帯向けや多人数世帯向けなど、世帯の状況に応じた住戸を供給している。
3. その他の質問は、1. ユニコムプラザ相模原の企業の利用、2. リニア中央新幹線に伴う費用、3. 行財政改革に伴う組織でした。新生クラブ、小野沢光一議員。1. 生活排水処理施設整備の取り組み状況は、津久井地域の生活排水処理施設整備の取り組み状況と市民負担軽減策は？
市長、公共下水道は整備時の説明会開催や、整備済み区域の未接続世帯への個別訪問で、接続の働きかけを行っている。高度処理型浄化槽は自治会単位で説明会を実施し、意識啓発を図っている。県の水源環境保全税を活用した推進策については、市民負担の軽減も含めた検討を進めている。
2. 相模原インターチェンジ周辺のまちづくり。相模原インターチェンジ周辺新拠点まちづくり事業の 基本構想を実現化する取り組みの充実を含めた検討組織体制は、
市長、基本構想の実現化にあたっては、今後地域に検討組織を設立してもらうなど、意見を聞きながら事業の推進に努めていく。町内の取り組み体制は、さまざまな課題を解決するため、平成26年度より1000人の担当者を配置するとともに、町内横断的なワーキンググループを設置していきたい。
3. その他の質問は、1. 公共下水道整備の進捗状況、2. 市営住宅の整備と入居者の状況、3. 津久井地域の市営住宅でした。公明党西谷克美議員。1. みなし家父控除本市で導入の考えは、家父は男性と女性です。税の家父控除が適用されない非婚母子家庭の保育料や市営住宅の家賃にみなし家父控除を導入する考えは？
市長、子育てする状況に差がないにもかかわらず、婚姻歴の有無で適用に差がある家父控除には問題があると認識している。現在、本市独自に家父控除をみなし適用する検討を進めており、今後対象とする事業や具体的な導入方法などを検討していきたい。
2. 中小企業の人材採用への支援。中小企業が人材を確保するための支援策の取り組みは？
市長、本市では就労意欲は高いものの、卒業後就職先が決まらない若者を対象に、市内中小企業への就職支援を行う事業を実施するとともに、総合就職支援センターで独自に開拓した市内中小企業の求人情報を紹介している。また、平成26年3月卒業予定で未内定の学生を対象に、新たに市内中小企業の求人情報を民間サイトに試験的に掲載するなど、効果的な情報発信に取り組んでいく。
3. その他の質問は、1. リニア中央新幹線建設にかかる地方協力、2. 保育専門相談員、3. アートを活用したまちづくりでした。殺走野本義美議員。1. 子どもオンブズパーソン制度導入への見解は、子どもの最善の利益の確保に向けた取り組みとして、川西市が導入している子どもオンブズパーソン制度を早期に導入するべきと考えるが、見解は？
市長、子どもの権利侵害に対する相談・救済を行うことは大変重要であることから、現在制定を検討している仮称子育て支援・子どもの権利条例の中で、市の実情に応じた実効性のある仕組みとして考えていきたい。
2. リニア中央新幹線とまちづくり。現在策定中の広域交流拠点基本計画におけるリニア中央新幹線中間駅整備に伴うまちづくりの視点の考え方は？
市長、リニア中央新幹線などの広域交通網の充実や、それに伴う駅周辺などの整備は、経済の活性化、都市の発展に効果をもたらすと考えていることから、将来の人口減少や社会経済情勢の変化を見据え、首都圏南西部の持続的な成長の源泉につながる、人や企業に選ばれる街づくりの実現に向け、広域交流拠点基本計画で検討している。
3. その他の質問は、1. 自然体験活動の場の提供、2. 一目でわかる子育て支援情報、3. 市民と共に作る予算の実現でした。 民主新務所属桜井春奈議員。1、民生委員児童委員負担軽減策は、民生委員児童委員の選任状況と負担軽減策の考えは。
市長、民生委員児童委員は一斉改選で915人を新たな定数とし、888人を委嘱した。地域の実情を把握した上で定数を23人増やすことで負担軽減を図るとともに、民生委員の役割などの周知を行うなど活動環境の充実に努めてきた。今後は民生委員児童委員の業務に協力し、地域の見守りなどをサポートする民生委員協力員制度の導入に向けて検討を進めていきたい。
2. 遊骨待機者への市営霊園提供。樹木型の墓所など今後の市営霊園提供について見解は。
市長、市営墓地のあり方検討委員会から、墓所の使用権に一定の期限を設けることや墓所の形態などについて移行調査を行う必要がある旨の提言をもらった。このためアンケート調査を実施するとともに、平成26年度に使用期間の満了を迎える墓石付き芝生墓所の状況や合葬式墓所の公募状況などを踏まえ、今後の市営霊園のあり方をさらに検討していきたい。
3. その他の質問は、1. 小児医療費助成対象者拡大。2. ユニコムプラザ相模原へのピアノ設置でした。新生クラブ溝淵誠司議員。1. 災害拠点病院の指定、市としての支援を。独立行政法人国立病院機構相模原病院が災害拠点病院の指定を受ける意向だと聞くが、本市としての支援の考え方は。
市長、災害拠点病院は病棟の耐震化、救命医療を行う高度な診療機能や医療救護班の派遣機能を有することなどの基準を満たした上で都道府県が指定する。相模原病院から災害拠点病院の指定を受けたいとの意向が示されていると聞いており、本市でも災害時の医療救護体制のさらなる充実が図られるので、国や県に働きかけるなど取り組みを支援していく。
2. ボーノウォークの柱のデザイン。ボーノウォーク1階の柱のデザイン見直しと案内サイン設置の考えは。
市長、ボーノウォーク1階の柱のデザインは、ボーノ相模大野のブランドカラーである緑色と、本市の豊かな自然環境をコンセプトにデザインされたと承知している。現在、管理組合などにより、より分かりやすい案内サインの改善が進められており、市でも柱の有効活用を関係者と協議している。
3. その他の質問は、 1. 津久井地域の道路工事の残土対策。 2. 相模台公園の整備。 3. 都市計画道路村富総武台線の交通対策でした。新生クラブ沼倉浩太議員。1. 本市のシティセールス東京五輪の活用を。東京オリンピック・パラリンピック開催に伴うキャンプ地の誘致などにより、経済やシティセールスに大きな効果が期待されるが、本市の取り組みは。
市長、魅力ある観光資源やものづくり産業などの情報を発信することで、その効果を本市の発展につなげることが重要である。こうしたことから、2020年の大会開催を本市シティセールスの貴重な機会と捉え、 町内における推進体制を整備し、キャンプ地や観光客誘致を積極的に進めたい。
2、障害学習部の市町部局への移管。本市の障害学習事業には、市町部局の所管事業が混在しているため、弊害が見られるが、所管外の考えは？
市長、法により社会教育の事務が教育委員会の所掌とされていることなどから、障害学習は教育委員会所管としている。地方教育行政組織のあり方は、市町部局との事務分担を含め、国で議論されており、引き続き国の動向を注視しながら、教育委員会とともに総合的な施策展開が効率的に推進できる組織のあり方を検討したい。
3、その他の質問は、農業施策。本市が目指す農業政策の成果、今後の取り組みと課題でした。民主新務所属中村智成議員。1、広域避難場所キャンプ座間の対応は、総武台地域の広域避難場所である在日米陸軍キャンプ座間の大規模災害時の対応は。
市長、総武台地域ではキャンプ座間ゴルフコースを広域避難場所に指定しており、火災の延焼により避難が必要となった場合は、在日米陸軍と締結した覚書に基づき、直ちに市が避難する市民の受け入れを要請し、米軍側が被災の状況などを勘案して受け入れを決定することとなっている。
2、総武台地域の幹線道路整備。総武台地域の幹線道路の拡幅整備の取り組み状況は。
市長、県道507号総武台相模原の相模原公園入り口交差点から相模台5丁目交差点までの区間、県道52号相模原町田の浅溝小入り口交差点から西大沼4丁目交差点までの区間は、4車線化に向けて都市計画変更の手続きを進めている。また、県道507号総武台相模原の相模台5丁目交差点から県道51号町田厚木までの区間は、県道51号の管理者である県などの関係機関と連携を図りながら、拡幅計画の具体化に向け検討していきたい。
3、その他の質問は、1、行政組織の今後の在り方。新たな課題に対応する行政組織。2、教育行政における課題、いじめ対策でした。民主新務所属、小田隆久議員。1、家庭的保育事業、安全性確保の取り組みは。家庭的保育事業の安全性確保の取り組みは。また、申し込み要件を見直す考えは。
市長、本市では家庭的保育者を実務経験のある保育士に限定し、必ず補助員とともに複数で保育を実施することとした。また巡回指導や相談などを行う支援員を置くとともに、保育ができない場合の代替保育や行事への参加などの交流保育を行う公立の連携保育所を指定するなど、児童の安全性に最大限の配慮を行ってきた。今後は、子ども・子育て支援新制度において、家庭的保育事業が認可事業として位置づけられるので、利用手続きもより利用しやすい制度となるよう検討していきたい。
2、SNS を使った外国語観光振興。SNS などを使った観光振興を含めた外国語情報の提供を検討するべきと思うが、見解は？
SNS、ソーシャルネットワーキングサービスとは、
インターネット上でユーザー同士がさまざまな形式でコミュニケーションを図る会員制サービス。
市長、東京オリンピック・パラリンピックの開催を、本市の魅力を発信し、外国人来外者を増やすための機会と捉え、市ホームページでの生活情報に加え、観光振興も含めた外国語による情報発信の充実について検討していきたい。
3、その他の質問は、1、防災意識の向上。2、行政財産の貸付による財源確保。これまでの行政財産貸付状況でした。無所属、臼井隆彦議員。1、自治会加入促進協定締結の目的は、政令市で最低水準となっている自治会加入率についての認識と自治会加入促進協定の目的は。
市長、本市の自治会加入率は低下傾向にあり、自治会への加入促進は喫緊の課題と考えている。こうした中、市自治会連合会と締結した連携基本協定に基づき、共同による自治会加入促進重点プロジェクトの一環として、不動産関係団体、市自治会連合会及び市との間で自治会加入促進協定を締結した。この協定は、新たに転入してくる世帯等に対し、自治会の意義や必要性を訴え、自治会加入の働きかけを3社が共同で積極的に行っていくことを目的としている。
2、一般ごみ夜間収集。一般ごみ夜間収集事業の現状と評価は。
市長、一般ごみの夜間収集は対象地区を順次拡大し、現在9駅10地区で実施している。事業の実施でごみの集積場所がなくなり、駅前の美観が改善されるとともに、歩行者や自転車の安全が確保され、事業系ごみの適正排出が促進されるなど、一定の成果が得られているものと考えている。
3、その他の質問は、民生委員・児童委員の改選、改選の課題と取り組みでした。市民連合、えなり直し議員。1、学力・学習状況調査。結果公表の考え方は、平成26年度実施の全国学力学習状況調査は、文部科学省が従来の方針を変更し、市区町村教育委員会の判断で学校別結果を条件付きで公表することを認めているが、本市の対応は。
教育庁、教育委員会では、これまで授業改善、児童生徒の学力や学習状況の改善につなげることができるよう、市の調査結果の分析を公表してきた。平成26年度もこれまで通り、過度な競争が生じないような結果公表のあり方について今後検討していきたい。
2、ブラック企業の認識と背景。長時間労働やサービス残業を強制する、過重なノルマを押し付けるなど、いわゆるブラック企業に対する認識と、社会にはびこる背景について、見解は。
市長、若者の使い捨てが疑われる企業など、いわゆるブラック企業が存在することは、到底容認できないものと認識している。こうした企業が存在する理由は、法令遵守を無視し、従業員の健康面よりコスト削減、企業の利益追求を第一として、長時間労働やサービス残業を課すなどが要因と考えている。
3、その他の質問は、過小・子育て支援・子ども権利条例、意義と目的、国連・子どもの権利条約の理念・内容との関係でした。
公明党大崎秀春議員。1、福祉と就労の一体的支援の現状は。緑区の総合就職支援センター、南区に窓口を開いた生活困窮者自立支援モデル事業の現状は。
市長、総合就職支援センターは平成25年6月の開設以降、カウンセリングや職業紹介などをワンストップで行っており、約7300人が利用し、440人が就職につながった。また平成25年10月から南区で実施している生活困窮者自立支援モデル事業は、自立支援相談員などを配置し、個々の状況に応じた支援を実施しており、84人が利用し、8人が就職につながった。
2、介護を必要とする人のゴミ収集。高齢者や障害者など介護を必要とする人の家庭ゴミの個別収集について、他市の状況は。また本市で導入する考えは。
市長、他の政令市では19市中11市、県内他市では18市中14市が実施している。本市での実施は、今後高齢化の進行などにより、ゴミの自己搬出が困難になる世帯の増加も想定されることから、現在のホームヘルパーによるゴミ出しなどの福祉サービスに加え、個別収集の実施の可能性も費用対効果などを勘案し検討していきたい。
3、その他の質問は。1、防災対策。竜巻注意情報発令時の対応。2、タバコの害と喫煙防止策。タバコの害と喫煙者の実情でした。新生クラブ宮下正樹議員。1、関長竹地区まちづくりの協議は。関長竹地区を含む金原串川地区のまちづくり基本構想の実現化に向けた地域住民との協議の進め方について見解は。
市長、構想の実現化にあたっては、地域住民との協働による取り組みが重要なので、今後地域に検討組織を設立してもらうなど、意見を聞きながら事業の推進に努めていきたいと考えている。
2、リニアの開通による観光振興。リニア中央新幹線開通を好機と捉え、津久井地域の観光振興を図るべきと思うが、見解は。
市長、戸谷地区に整備が予定されている車両基地の活用方策は、今後県と連携して JR 東海に要請していく中で検討していくものと考えている。市としては観光振興やシティセールスに活かせるよう、宮ヶ瀬湖や道志川流域など自然や歴史、伝統文化などの発掘などに努めるとともに、地域住民や関係団体などと連携を図りながら、車両基地などを拠点とした周遊コースの設定などを通じて、観光地としてのトータルイメージの向上に努めていきたいと考えている。
3、その他の質問は。津久井地域の観光振興と交通体系。橋本駅方面への交通アクセスの改善でした。日本共産党竹越佐苗議員。1、母子家父の転託資金事前の貸し付けを。母子家父福祉資金の転託資金を引っ越し後の貸し付けではなく、事前に貸し付ける考えは。
市長、転託資金は母子家庭や家父が住居を移転するため、住宅の賃借、家財運搬等に必要な資金を貸し付けるものである。 本資金の貸付は引っ越しなどに要する金額が確定する転居後としてきたが、母子家庭の生活状況を踏まえ事前貸付について検討していきたいと考えている。
2. 少人数学級の計画的な実施。少人数学級は新市総合計画中期実施計画案の中でモデル校を設置し効果等を検証するとなっているが、計画的に実施することについて見解は？
教育長、少人数学級はモデル校において授業中の子どもの変容や子ども同士のコミュニケーションの深まりなど生徒や教員、保護者への調査を行い、少人数学級の有効性と実現に向けた課題の整理を平成26年度からの3年間で行っていく。教育委員会としてはモデル校での調査結果などを踏まえ35人以下学級の実施の方向性について検討していく。
3. その他の質問は、リニア中央新幹線建設発生度の処理処分でした。みんなのクラブ、小林道明議員。1. 障害児の移動支援、本市の方策は。障害児の移動支援に対する方策と横浜市が開始した通学支援について見解は？
市長、障害児の移動支援は法に基づく移動支援事業で行うとともに、学校から放課後等デイサービスなどの福祉サービス事業所までの移動も国の制度に先駆け実施している。横浜市の通学支援は特別支援学校に通う児童生徒を対象とし、小中学校の特別支援学級は対象としていないなど、本市での導入には課題があると認識している。通学支援のあり方は新市支援教育推進プランで登下校の送迎、放課後支援の充実を掲げており、引き続き教育委員会と連携を図り検討していく。
2. 高齢者などの見守りネットワーク。民間事業者との見守り活動の協定を拡充する考えは？
市長、本市では独自の取り組みとして市農業協同組合、津久井郡農業協同組合、平塚信用金庫と地域の見守り活動に関する協定を締結している。今後郵便、宅配、ライフライン事業者などと協議を行い拡充を図っていきたい。
3. その他の質問は、丸1、相模ダム建設の殉職者。丸2、農協農産物直売所と道の駅。丸3、旧四町の総合事務所、まちづくりセンターでした。新生クラブ、寺田博子議員。1. 高齢者の認知症、早期の支援治療を。高齢化が進む中、軽度認知障害の段階から支援や治療開始は必要と思うが、見解は？
市長、認知症は早期の診断で進行を遅らせ、重症化を防ぐなどの効果が期待される。また、適切な対応で暴言や暴行、徘徊などの周辺症状を落ち着かせることができることから、認知症の人が住み慣れた地域で生活を継続していく上で、早期の診断と適切な対応が大変重要であると認識している。
2.NPO 法人の会計処理への支援。 NPO 法人には民間企業と同じ計算書類の作成が求められているが、本市の支援状況は？また、会計処理における NPO 法人の現状と課題は？
市長、 NPO 法人は原則として企業会計と同じ計算書類を作成することが法で定められており、市では複式簿記の会計処理を導入するよう指導している。一方、人材不足などから複式簿記に移行できないなどの声も聞くので、市の相談対応や市民活動サポートセンターでの研修会に加え、専門家による研修会や相談体制の拡充など、支援体制を強化していく。
3、その他の質問は、1、認知症疾患医療センター、2、認知症高齢者への虐待、3、児童虐待のさらなる早期発見・対応でした。新生クラブ佐藤健二議員。1、指定管理機関の上限見直しの考えは、指定管理者の指定期間は、指定が2回目以上となる施設では5年が上限だが、施設の特性に応じて5年より長くするケースも考慮することについて見解は？
市長、本市では指定管理者の指定は、自主事業の継続性などの観点から5年を上限としている。今後は、安定的な施設運営や継続したサービス提供、雇用の安定性などの観点から、施設の特性に応じた指定期間の設定やモニタリングにより、適切な管理を行っていると認められる場合には、一定期間更新するなど、柔軟な対応について検討していきたい。
2、指定管理における市内業者育成。指定管理者の選考基準は、市内業者の育成、市民雇用の観点からは不十分と考えるが、見解は？
市長、指定管理者の指定は、市民の雇用に配慮していることや、再委託にあたり、市内事業者の活用が図られることなどを評価の地点に加え、選考している。今後も選考基準の改善に向けた取り組みの中で、市内事業者の育成や市民の雇用の拡充などについて、さらに検討していきたいと考えている。
3、その他の質問は、指定管理者制度、本市における導入の効果、経費節減に対する評価でした。日本共産党藤井克彦議員。1、障害児の通学支援、本市の対応は。障害児の通学支援について、本市の対応と、横浜市が導入した通学支援について、見解は？
市長、本市の移動支援事業は、国から示されていた取り扱いに基づき、利用の対象を定めており、通年かつ長期にわたる通学支援は対象外とし、保護者の病気などにより一時的に行われる利用は対象としている。また、学校から放課後等デイサービスなどの福祉サービス事業所までの移動も国の制度に先駆けて実施している。横浜市の通学支援は、横浜市立の特別支援学校に通う児童・生徒を対象とし、小中学校の特別支援学級は対象としていないなど、本市での導入には課題があると認識している。
2、市役所周辺駐車場の有料化。市役所周辺公共施設等駐車場の民間貸し付けによる有料化の撤回を求めるが、見解は？
市長、市役所を多くの市民が利用する中で、それらの人が駐車場を利用できるシステムとして提案した。実行にあたり、2時間を超える長時間の利用が真に必要な場合には、運用の中での負担軽減などの対処や、運用の見直しが必要となるだろうと思っている。
3、その他の質問は、 障害児者への支援、紙おむつなどの給付対象、保育所の入所資格でした。公明党、米山貞勝議員。1、アルコール依存症実態と相談体制は。アルコール依存症の実態と背景は、また市の相談体制は。
市長、本市のアルコール依存症の人は5000人前後と推計しているが、実際に治療している人は150人程度にとどまっている。この背景には、我が国が飲酒に寛容で、過剰な飲酒による身体疾患や問題行動が見過ごされているうちに、アルコール依存症に進行してしまうことなどがあると承知している。本市では、各区障害福祉相談課などで、電話や来所による相談を実施しているほか、精神保健福祉センターでアルコール特定相談や家族教室を実施している。
2、性同一性障害児童生徒支援。性同一性障害を理解するための教員研修実施、保護者への相談機関の周知について見解は？
教育長、人権教育についての研修の中で、性同一性障害を正しく理解することを狙いとした研修も実施した。保護者には毎年小学校4年生の全家庭に配布している家庭用性教育読本の中で説明し、相談窓口の紹介も行っている。
3、その他の質問は。1、経済政策ステップ50の拡充強化。2、道路行政県道48号の整備状況。3、環境行政地球温暖化対策でした。新生クラブ山岸和夫議員。1、物流企業の進出状況と経済効果は。市内への物流企業の進出状況と本市への経済効果は。
市長、市内の新たな大型物流施設は、竣工されたロジポート相模原、DPL 相模原を含め5施設である。今後も新たな拠点地区などを中心に、大型物流施設の進出が想定される。経済波及効果は、5施設全体で5000人程度の雇用が創出されるほか、従業員の飲食、施設清掃や管理業務などが市内企業に発注されることが想定され、大きな経済効果が期待される。
2、都市計画道路相原宮下線の延伸。都市計画道路相原宮下線の延伸部である都市計画道路相原大沢線交差点から西側の市道相原大島までの区間の用地取得の状況と今後の取り組みは。
市長、この延伸部は3工区に分け、段階的に用地取得を進めている。このうち、相原大沢線側から相原田の上土地区画整理事業の境までの区間を第2工区として用地取得を進めており、平成25年度末の用地取得率は約 56% となる見込みである。今後、安全性や利便性の向上が図れる箇所は、部分的な整備も行っていきたい。
3、その他の質問は。1、制度改革の実現と税財源の確保、地方交付税の見直し。2、公共施設用地の管理。3、少子化対策でした。